弟兄姐妹们平安。
皆さんこんにちは。
今天我们讲到的题目是和亚玛力人征战。
今日のメッセージのタイトルはアマレクと戦うです。戦いなさいです。
我上个月在我们教会讲到的题目是耶和华的军队。
先月私がここでメッセージしたのは、主の、軍隊について、話しました。
曾经提到过主耶和华呼召那些做奴隶的人出来。要做耶和华的军队，我们是基督的精兵。
主は奴隷であったイスラエル人を呼び起こし、主の軍隊になりなさいと言いました。そして私たちはその軍隊の兵士なのです。
当兵是干嘛的？
兵役とは何でしょうか？
当兵是打仗。
兵役は戦争するためにあるのです。
新兵没办法打仗，没有受过训练的兵没办法打仗。
もし訓練を受けていない兵隊であればそれは戦うことができません。
主耶和华呼召他的军队出来，有一天会让他们打仗。
主は主のその軍隊を呼び起こし将来のその戦いに備えたのです。
今天的这段经文记载的就是以色列人打的第一次仗。
今日の聖書箇所はイスラエルの人たちが初めて戦ったということについて書かれています。
今天的经文教导我们基督徒的生活就是征战。
今日の聖書箇所からクリスチャンの生活はまさに戦争であるということがわかります。
我们要与神的敌人征战，要吃饱喝足。
私たちは主の軍隊として働くためには、お腹いっぱい食べてまた、の水を飲んで満ち足りなければいけないのです。
基督徒的征战是依靠神的力量，也是要依靠同工的帮助。
クリスチャンの戦いというのは神様の力に頼り、また同労者の助けが必要です。
基督徒的征战是必胜的征战，也是要持守到底的征战。
またクリスチャンのその戦いというのは必勝のその必ず勝つ戦いであり、また守りきらなくてはいけない戦いなのです。
基督徒的生活就是征战。
クリスチャンの生活はまさに戦争です。
有时候跟人征战，有时候跟神征战。
ある時には人と、またある時には神様と戦うのです。
神教导我们要和神的敌人征战。
神様は私たちに神様の敵と戦いなさいというふうに命じています。
今天是主日。
今日は聖日です。
我早就发现主日的早上最容易征战。
私は昔から気づいていたんですけれども、この日曜日の朝というのは喧嘩をしやすい時間になります。
丈夫跟妻子征战。
それは夫婦の間の夫婦喧嘩や。
来教会的汽车就是个战场。
この教会に来る間のその車の中というのも戦場になってしまいます。
有一两位好像都要转弯回去了。
それでもう帰ってしまうかと思うこともあるんですけれども。
我们就发现，在我们的属灵生活当中，似乎总有那么一股力量。
この私たちの霊的な、その生活においてある力を、知っています。
在你疲乏的时候，在你疲惫的时候，就有那一种力量要过来挑衅你。
もし私たちが疲れた時、疲れを感じている時にその力がやってきて、私たちに挑もうとするのです。
一个基督徒要过一种征战的生活，要战胜那种力量。
クリスチャンの生活というような戦争の生活でその挑んでくる力に打ち勝たなければいけないのです。
我们回到今天的经文，也就是出埃及记的第十七章。
今日の聖書箇所は出エジプト記の17章です。
我给大家读一下第八节。
8節を見てみましょう。
那时亚玛利人来在利非丁，要 和以色列人征战。
さてアマレクが来てリフィディムでイスラエルと戦った。
利非丁是一个地名。
このリフィディムというのは地名です。
我们应该都听说过西乃山吧？利非丁大致就在西乃山的山脚附近。
この皆さんはシナイ山というのはご存知だと思いますけれども、このリフィディムというところはそのシナイ山のその頂上に近いところです。
这段经文的背景不知道大家知道不知道。
この今日の聖書箇所の背景というのをご存知の方いらっしゃいますか。
我们今天学的是十七章的后半部分。
今日は17章の後半のところを読みましたけれども。
十七章的前半部分实际上非常有名，不知道大家记得不记得。
17章の前半は非常に有名な箇所ですが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
以色列人没有水喝了。
イスラエルの人たちが飲み水にがなくなってしまった箇所です。
找到摩西要控告他。
モーセにそして文句を言ったのです。
很严重，摩西的话说，他们差点用石头把我打死。
モーセはそのイスラエルの民に水がないことによってもう少しで殺されそうになってしまいました。
神让摩西带着以色列人的若干长老上那座山，实际就是西奈山了。
そして、モーセはそのイスラエルの長老たちを連れて、シナイの山に登りました。
神让摩西用他的杖去击打磐石，从磐石里就出来了活水的泉源。
そして神様はモーセの杖を持って、岩を打ち、その生きた水を、湧き出させたのです。
这是今天的这段经文的怎么说呢？背景。
これは今日の聖書箇所の、背景です。
摩西在击打磐石，磐石出水的时候，在他身边的是谁？
モーセが杖で岩を打って水を湧き出させたときに、モーセの周りにいたのは誰でしょうか？
读经不求圣解的时候，我们心里会想象周围围着都是以色列人。
この聖書を読むときに、周り中イスラエルの人たちが取り囲んでいるのではないかというふうに思ってしまうんですけれども。
パー水就出来了。
そしてその岩から水が湧き出ました。
パー大家出来去开喝。
そして多くの人がそこに駆け寄って水を飲んだのです。
仔细看圣经就知道了，摩西旁边只是几个长老而已。
しかし聖書をよく読んでみると、その時モーセの周りなのは何人かの長老に過ぎないのです。
以色列的民那时候在哪里？
イスラエルの他の民たちは一体どこにいたのでしょうか？
还在山下，还在利非丁呢。
それはまだシナイ山のそのレフィディムにいたのです。
出来水之后，他们要去走到泉源那里喝水。
そして水が湧き出たので、そのレフィディムからイスラエルの民たちが水を飲みに行こうとしました。
一个星期没去教会，没有水喝，已经渴得不行了。
もし一週間で水を飲めなかったら本当に乾ききってしまいますが。
走出一堆人去那山里喝那活水泉源。
なので多くの人がその生きた泉のところにいて水を飲もうとしたのです。
这时候谁来了？
その時にはどんな人がそこに集まったのでしょうか。
ヤマリ人。
そこにはアマレク人が来たのです。
ヤマリ人对以色列人的攻击，在另一段平行的经文上写得更清楚。
アマレクがどのようにイスラエルの人たちを、攻撃するかというのは他の聖書箇所にはっきりと書いてあります。
我给大家读一下《生命记》的25章18节。
申命記の25章18節に書いてあります。
他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦，击杀你近后边软弱的人。
彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れている時にあなたの後ろの落伍者を皆切り倒したのである。
这里的他们是谁？
この彼はというのは誰なんでしょうか？
ヤマリ人。
それはアマレクの人たちのことを言っています。
你是谁？
あなたというのは誰でしょうか？
以色列。
それはイスラエルの人たちのこと
を言っています。他们在路上遇见你。
彼らがその、道の途上で、出会うのです。
听着好像我们走路上碰到一个弟兄那种感觉，是不是？
その、出会うという言葉を聞くと、道で、知り合いに会うような感じがしますが。
啊，走到恵比寿看到张鹏了，啊，你好。
恵比寿の駅に向かっていったら、兄弟たちが来たので、あ、こんにちはと言って握手します。
但这里的遇见实际上是怎么说呢？他哇喳哇喳去迎接的意思。
しかしここでこの出会うというのはわざわざ出て行って、出会うというそういう意味です。
ヤマリ人找以色列是要给他一个兄弟的拥抱吗？
アマレクの人たちはイスラエルの人たちと兄弟のように抱き合ったりするのでしょうか？
趁你疲乏困倦击杀你近后边软弱的人。
あなたが疲れて弱っている時にあなたの後ろの落伍者を皆切り倒したのである。
以色列人很久没有水喝，排着队上山去喝水的时候，从后面来了敌人，击杀走在最后面的都是最软弱的人，击杀那些软弱的人。
イスラエルの人たちが長い間水が飲めなくて疲れ切っている時に、その水を飲もうとして遅れてしまった弱っている人たちをに追いついて、アマレクの人たちは、切り倒したのです。
知道你来教会时为什么要吵架了吧？
教会に来て、喧嘩しようと思うのでしょうか。
走得太晚落得太后。
もし弱い人であれば、後ろの方に行ってしまうでしょう。
遇到攻击了。
そうすれば、攻撃されてしまいます。
ヤマリ。
アマレク。
这个词大家熟悉吗？
皆さんこの名前は、ご存知でしょうか。
亚玛利人实际上在圣经中出现的次数很少。
このアマリクという言葉は聖書の中にも数回しか出てきません。
我给大家坦白一下。
私の過去のことを皆さんにお話ししますが。
我读神学院二年级的时候，还分不清亚玛利人和亚摩利人。
私は神学校に入って2年目になった時でもアマリクとアモリ人のことをちょっと区別がつかなかったのです。
一次查经聚会的时候出了一个大丑。
一度、聖書勉強会の時に大間違いをしてしまいました。
这回不会忘记了。
それからもう忘れなくなったのです。
亚玛利人在圣经当中是很特别的一群人。
このアマリクというのは聖書の中でも、特殊な、人たちにとして記されています。
他们的先祖也就是亚玛利了是、以扫的孙子。
このアマリクの人たちというのは、エサウの、孫たちになるのです。
小老婆生的了、
孫たちになります。
以扫的后代是以东人、
イサクの、その、子孫というのはエドム人になります。
但是圣经中把以东人和亚玛利人区别得很清楚。
しかし、聖書の中ではこのアマレクとエドム人について、はっきりと区別して書いてあります。
生命记二十三章的告诉我们，你们不要恨以东人，他们是你们的弟兄，他们第三代可以入耶和华的会。
生命記にエドムの人たちはイスラエル人の兄弟であるから、三代目はあなたたちと一緒に住んでもいいというふうに書いてあります。
亚玛利人是什么待遇？
アマレクの人たちはどんな人たちなんでしょうか。
我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。
私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。
亚玛利人很有福啊，这个待遇全部圣经当中就这么一个民族。
アマレクはこのように、聖書に名前が記されているので、幸せかもしれません。
亚玛利人在圣经中基本上不是当作以东人，是当作一个单独的民族来对待的。
このアマレクの人たちはそのエドム人の一部として、記されているのではなくて区別して書かれています。
他们是住在现在的以色列南部和西奈半岛连接的地方的一个游牧民族。
彼らは今の、イスラエル半島シナイ山の、麓からの、南側のそのシナイ半島に住んでいる遊牧民族です。
放牛放羊兼打家劫舍。
そして、放牧して、牛や羊を飼って生活しています。
遍地游行寻找可吞吃的人、
そして移動しながら飲み込める人たちを探しているのです。
我们看今天的那个平行的经文，生命记二十五章十八节、
生命記の二十五章十八節。
他们趁你疲乏困倦击杀你近后边软弱的人。
道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときにあなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。
读到这段经文，我们又知道犹太人的历史上一提亚玛利人就是一个概念，这是神的敌人。
ここを読んで分かる通り、このアマレクというのは神様の敵なのです。
我们读今天这个经文，有没有想起另外一句经文？
今日の聖書箇所を読んでもう一箇所、別の箇所を思い出しはしないでしょうか？
一句很有名的经文。
非常に有名な箇所です。
創世記三章十五節。
創世記の三章十五節。
創世記三章十五節。女人的後裔要傷你的頭，你要傷她的腳跟。
女の子孫のとの間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
女人的後裔是指弥赛亚的一代又一代。
この女の子孫というのは、メシアのその代々の人たちのことです。
是神的儿女。
それは神様の子供のを指します。
这里的你是谁？
ここで記されているお前というのは誰でしょうか？
蛇的后裔。
それは蛇の子孫のことを言っているのです。
神的敌人。
それは神様の敵を示しています。
神的敌人怎么伤害神的儿子？
神様の敵というのは神様の、子孫をどのように、攻撃するのでしょうか。
你要伤他的脚跟。
彼のかかとに噛みつく。
脚跟在哪里？
かかとというのはどこにあるでしょうか。
在我们的后面。
それは、私たちの後ろ側にあります。
在我们最下面的地方。
その、一番、体の下の部分です。
像亚玛利人一样，蛇的后裔也是从后面过来去咬脚跟。
アマレクの人たちはまるで蛇のように後ろから来て、そのかかとに噛みつくのです。
我们有一点概念，为什么亚玛利人在圣经中的待遇这么不一样？
それでアマレクがこの聖書の中で、他の人たちと違って書かれているということが、お分かりになったのではないでしょうか。
这就是神的敌人，这也是我们人的敌人。
これは神様の敵であり、また人の敵であるのです。
以色列这个国家呀，他的邻居都是他的敌人。
イスラエルのその、周りに住んでいる、人たちというのは全て敵だったんですけれども。
但是敌人和敌人似乎又不太一样。
しかしその敵と言ってもそれぞれに異なっているのです。
聖经中很清楚地规定了以色列他跟他周围的邻居打交道的方式是不一样的。
聖書に書かれているその、隣国とのイスラエルとの戦いというのは違います。
以色列跟远方的国可以立合约。
遠くにある国とイスラエルの国はそこで契約を結ぶこともできます。
但所谓的迦南七国。用圣经的话语是要赶尽杀绝吧。
聖書によればカナンに住んでいる人たちはそれは滅ぼせというふうに書いてあります。
严格的词语叫做灭绝净尽。
もっと厳格に言うと、滅亡させろということです。
但是我们仔细看圣经会发现，神让以色列人对那些住在他们中间的迦南人更主要的更多的是提出要把他们怎么的
しかし聖書を読むと分かるように、カナンに住んでいる多くの人たちは、神様はその人たちを追い出せというふうに言っています。
很多迦南人是得救的。
多くのそのカナンにいた人はその救われているのです。
我们看你弥赛亚的家谱，那女性的那方面有很多是迦南人的名字。
メシアのその家系図を見ると、その女の人の名前でたくさん入っているのはそれはカナンの人たちの名前です。
神甚至允许欺骗人一个整族用欺骗的手法可以骗得救恩。
また、ギルガシ人はその騙す方法でそのイスラエルの中に入ってきました。
所以很多迦南人是得救的。
なのでその多くのカナンの人たちというのは救われているのです。
历史上的事实，迦南人很多跟以色列人同居，多半是做奴隶。
そして、聖書によると、イスラエルと共に住んでいたそのカナンの人たちは、奴隷として暮らしていました。
只有一个民族，神命令要把他们的名号抹掉。
ただ唯一のその人たちだけが、その記憶の天の元から完全に消し去れというふうに神様が命じているのです。
我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹。
私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。
没有比这个更彻底的消灭。
これよりも徹底したその消去法というのはないのではないでしょうか。
什么叫把名号从天下全然抹去？
記憶を天の下から完全に消し去ってしまうというのはどういうことでしょうか。
神的意思是我要把亚玛利的记忆都抹掉。
それはもうアマレクという人たちがいなかったことにしてしまう、記憶もなくしてしまうということです。
一个人死了，一个人埋了，他没了。
人が死んで、そう埋葬されればもうなくなってしまいます。
但很多情况下，他还活在我们记忆里，是不是？
しかし、その人は記憶の中で私たちの中に残るのではないでしょうか？
名人的话，孔子现在还活在我的记忆里，是不是？
有名な人であれば、孔子はまだ私たちの頭の中で生きているのではないでしょうか？
神对亚玛利的灭绝是不但要让他们肉体上消失，让对他们的记忆都要怎么消失。
神様はそのアマリクの人たちを肉体的に滅ぼすだけではなくて、記憶からも消し去ってしまいたいと願っているのです。
这是神对他的仇敌真正的态度。
これは神様の、敵に対する、態度なのです。
这是神的仇敌，这也是我们的仇敌。
神様の敵であるということは、すなわち私たちの敵でもあります。
那从后面攻击我们，那从后面咬我们的脚后跟的敌人。
それは私たちの後ろから来て私たちのかかとに噛みつく人たちです。
生命中的敌人就在那里，他随时要攻击我们。
私たちの敵というのはいつでも私たちに攻撃しようと仕掛けています。
他最喜欢攻击我们是什么时候？
どういった時に彼らは私たちを攻撃しようとするのでしょうか？
两个人吵架最容易吵架什么时候？
二人の人が喧嘩最も喧嘩しやすい時はどんな時でしょうか？
这夫妻出去开车旅游，一不小心吵架了。
夫婦が、車で旅行に出かけて、しばらくすると喧嘩が始まります。
我们家的例子多半是没吃饱，没喝足。
うちの例で言えば、それは、お腹が空いている時や喉が渇いている時なのです。
我们软弱的时候，我们饥饿的时候，我们干渴的时候，最容易被攻击。
私たちが弱い時、お腹が空いている時、水、喉が渇いている時に最も攻撃されやすいのです。
亚玛利人就在以色列人排队去喝水的时候，在他们最干渴的时候，从后面攻击他们。
イスラエルの人たちが最も喉が渇いているその弱っている時に後ろからアマレクの人たちが攻撃しようとしました。
所以弟兄姐妹们，不要让我们处在那种又渴又饿的境况。
なので兄弟姉妹の皆さん、私たちがお腹が空いていたり、喉が渇いている状態にならないでください。
饿了就吃，渴了就喝。
お腹が空けば食べて、喉が渇けば水を飲むのです。
最近刚学一句话，饿比瘦更有福。吃比瘦更有福。
食べるは
痩せるよりいいこと。
食べる方が痩せているよりいいっていうそういう意味らしいです。
吃比瘦更有福。
そういう意味です。そうそうそう。食べる方が痩せているより。
我们物质的身体真是弟兄姐妹，避免夫妻吵架哦。该吃的时候吃，该喝的时候喝，不要饿的。
夫婦喧嘩を避けようと思うのであれば、お腹が空いている状態、女の子が乾いている状態でいないでください。
我们在灵里一样，该吃的时候要吃，该喝的时候要喝。
私たちの霊的な生活も同じです。お腹が空いた時に、霊的な食べ物を食べて、また喉が渇いた時に飲むのです。
我们主耶稣基督自己应许我们。我的肉是可吃的，我的血是可以喝的。
イエス様は、聖書の中でこうおっしゃっています。私の体は食べることができる、また私の血を飲むことができる。
吃我肉、喝我血的人，我就赐给他们永恒的生命。
私の体を食べ、血を飲む者に私は永遠の命を与える。
吃我们的主、喝我们的主。
私たちは、私たちの主を、食べたり飲んだりするのです。
因为他是天上的食粮，他是天上降下来的玛拿。
それはなぜなら天から与えられた、食べ物マナであるからです。
他是活水的泉源。
また生ける泉の源です。
日本人比较有礼貌。
日本人は礼儀正しいので。
吃饭时候都排队。
食事の時にもうちゃんと並びます。
我们吃我们的主，喝我们的主的时候，不用排队。
私たちが主の主を飲んだり食べたりするときには並ぶ必要はありません。
冲上前去，跟我们的主连接。
急いで行って、すぐにでもその主と結びつこうとしなくてはいけないのです。
吃我们主的话语，喝我们主的话语，吃他那，喝他那活水的泉源。
私たちは御言葉を食べ、その生ける泉を飲むのです。
排在后面的人很危险的。
一番最後に並んでいる人は非常に危険です。
亚玛利人在那里。
アマレクの人はどこにいるでしょうか。
所以说我们今天都刚刚都读过主导文，对吧？
今日は、主の祈りを祈りましたか。
不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。
私たちを試みに合わせないでくださいというくだりがありますけれども。
我们把自己该吃的时候不吃，该喝的时候不喝，有的时候就是故意把自己放到试探里面。
もし私たちが、食べるべき時に食べないでいて、また飲む時に飲まないでいるのであれば、それはわざわざ自分を試練にさらしているようなものです。
世上的粮再好吃，你吃可能就够了。
この世の食べ物というのは、美味しければ、食べていれば足りるかもしれません。
但是主恩的滋味，我们主的话语，你越吃会让你越饿。
しかし主の御言葉というのは食べれば食べるほどお腹が空きます。
越饿越吃。
なのでますます、食べようとするのです。
在他里面有永恒的生命。
そうすれば主にあって永遠の命が与えられます。
好，我们怎么说？征战的时候，中国的话叫做“兵马未动，粮草先行”。
中国の言葉で戦争の時は、お腹いっぱいになってから戦うというのがありますが、
也就是我们为我们主征战的时候，也要先在灵里饱足的情况下去征战。
私たちのその霊的な戦いも同じで、その戦いに行く前に、お腹を満たしてから行くのです。
我们的征战同样也是借着神的力量，也要依靠同工的帮助。
私たちの戦いというのは主の力により頼み、また同労者の助けを得るのです。
我给大家读一下今天经文的九到十二节。
九节から十二节を読んでみます。
摩西对约书亚说，你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战，明天我手里要拿着神的杖站在山顶。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与户尔都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与户尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。
モーセとヨシュアは言った。私たちのために幾人かを選び出て行って、アマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアがモーセに言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでそのまま、しっかりそのままであった。
我们刚才说过，这是以色列人第一次征战，都是新兵。
今日、先ほど、話した通り、これはイスラエルの初陣 だったのです。なのでみんな新人でした。
約書亞在这里是第一次在圣经中出现。
この9節でヨシアの名前が初めて聖書に、記されています。
新将、
新しい、将軍です。
全是新入社員、
全部みんな新入社員です。新米です。
他们怎么打造、
どうやってその戦いをに戦えばいいんでしょうか。
所以这里没有讲约书亚怎么足智多谋，以色列人怎么英勇善战。
ここではヨシアがどのように、イスラエル人を率いて戦えばいいということは書いていないのです。
他们什么时候得胜？
その、イスラエルの人たちが優勢になったのはどんな時でしょうか。
摩西把手举起来的时候，他们就得胜。
モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になりました。
他们什么时候失败？
どんな時にイスラエルが失敗したでしょうか。
摩西的手垂下来的时候，他们就失败。
モーセが手を下ろした時に、アマレクが優勢になったのです。
他们战胜，他们失败，就在他们有没有跟他们的主连接。
イスラエルが優勢になるか劣勢になるかというのは、それは神様に、結びついているかいないかにかかっていました。
一个不与主连接的基督徒注定要打败仗。
もしクリスチャンで主とつながっていない人が戦うのであれば、必ず負けてしまいます。
所以基督徒的征战一定是靠着神的征战，靠着与神连接的征战。
なのでクリスチャンの戦いというのは、必ず神様と結びついて神様と戦うのです。
今天这段经文其实更重要的不是讲与神连接。
今日の聖書箇所で、もっと重要なことは、神様とだけつながっていればいいということではなく、
今天这个经文最重要的部分是要讲，我们不但要靠神的力量，我们要靠同工的力量。
今日の、聖書箇所で重要なのは、神様の力に頼るだけではなくて、同労者の協力が必要だということです。
都出埃及记十七章了，依靠神这个功课，摩西学会没学会？
この、出エジプト記17章で、モーセはその道路者の力に頼るということをすでに経験していたでしょうか。
神刚呼召出来的时候，他对神根本没有信心的。
モーセが神様の召しを受けた時には、全く自分に自信を持っていませんでした。
推三阻四。
なので、もう、私にはできませんというふうに断っていたのです。
但是到了十七章，摩西已经是神大能的勇士了。
しかしもう出エジプト記のこの17章の箇所ではモーセは偉大なるリーダーとなっていました。
他手里拿的是神的杖、
手には神の杖を持っていました。
他用神的杖在埃及用石灾去审判法老审判埃及。
神様の杖を持ってモーセは、エジプトに裁きを、もたらしました。
他用神的杖让红海分开，红海就分开。
また神の杖によってモーセはその航海を二つに分けたのです。
他用神的杖让红海合上，红海就合上。
またその杖を下ろしたことによって海がまた一つになったのです。
十七章的前半他用神的杖击打磐石，磐石就流出活水泉源。
十七章の前半で書いてある通り神様の杖を持ってモーセはその生ける泉を岩から湧き出させました。
摩西知道那不是他自己的力量，知道那是神的力量。
モーセはすでにこれが自分の力ではなく神様の力であることを知っていました。
他现在要学的功课不是要借着神的力量，他还要多学一课，我们作战要依靠同工的帮助。
モーセはここで、さらに学ばなくてはいけなかったことは、同労者の協力を得るということです。
摩西的手很厉害啊，
モーセの手は本当にすごいんですけれども、
他是以色列的一把手。
モーセは、まあ、あのイスラエルのトップリーダーだったんですけど、
二把手是他哥哥亚伦。
二番目は、そのお兄さんであるアロンです。
用圣经中的话说，他哥哥亚伦他要以你也就是摩西当作神。
聖書には、彼は、モーセに代わって、神となるというふうに記されています。
当时世界最强大的国家是埃及，埃及的一把手是法老。
当时一番強大な国というのはエジプトであり、その国のトップというのはパロでした。
美国的川普要往后排。
それはアメリカのトランプはもっと後ろの方なんですけど。
法老面前的摩西是什么样子呢？
パロの前にある、前に出たモーセはどんな様子だったでしょうか？
神怎么说的？我使你在法老面前代替神。
神様はパロの前であなたを神の代わりにするというふうに言ったのです。
聖经中没有明说，我们可以想象摩西那个时候是什么样的状态。
その当時のモーセというはどんな状態だったか想像してみてください。
明天我手里要拿着神的杖站在山顶上。
その神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。
顺便说一下，那个山就是西奈山。
この丘というのはそのシナイ山のことを言ってるんですけど。
我要拿着神的杖站在山顶上。
神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。
有时候我们跟神有良好的关系，有的时候神使用我们做去做奇事，去做神迹。
私たちが神様といい関係を持っていると神様は私たちを通して奇跡を行おうとします。
有的时候神使用我们成就极大的事工，
また私たちを用いて神様は時には大きな技をなさいます。
我们知道这是神的功，我们爱神，我们依靠神。
それは私たちは神様が私たちを愛してくださり、私たちが神様により頼むので神様がなさっているということを知っています。
但有时候这个时候我们就会觉得我跟别人不一样。
しかしそのような時に自分と他の人とは違うんだというふうに思ってしまうことがあります。
我在亚伦面前就像神一样。
私はアロンの前で神と同じようだというふうに思っていたでしょう。
如果我们单单只是说我们依靠神的话，
もし私たちが神様により頼むということだけを言っているのであれば、
经常是一种我们看清我们自己弟兄姐妹的借口。
それは、兄弟姉妹が必要ないというその言い訳になってしまいます。
我信主三十年了，每天早上五点钟起来祷告，六点钟读圣经，圣经读过七十多遍了，你到这里跟我说三道四。
私はもう主を信じて30年になって5時に起きて、お祈りをして、6時には聖書を読んで、もう70回も聖書を読んで、あなたは私に対して何を言おうとするのか。
有时候我们看某个弟兄某个姐妹可能要行 偏路了，我们去提醒他。
時には、ある兄弟姉妹たちが道を外してしまうことがあるかもしれないので、私たちはそれをその人たちに対して注意しなくてはいけないんです。
不要管我，我祷告了，神跟我说话。
祈らなくてもいいの、神様が私と話してくれるから。
有一种骄傲叫属灵的骄傲。
このような傲慢というのは霊的な傲慢と言います。
在教会的人，这样的人可能见得太多了。
教会にはこのような人がもしかしたらたくさんいるかもしれません。
我们的神从来不会给我们留借口的。
神様は、私たちにそんな言い訳を与えるような神様ではないのです。
他告诉我们爱神，就会告诉我们要爱邻舍。
神様は私たちに神を愛せよ、また、隣人を愛せよというふうに言っています。
他告诉我们你要依靠神，他也会告诉我们你要依靠你的同工，依靠你的弟兄姐妹。
神様は、私たちが神様により頼むことを、命じ、また、兄弟姉妹により頼むことも、命じているのです。
让红海分开这件大事，可能是一刹那就做成的。
海を二つに分けるというのは、一瞬にして起きたかもしれません。
但我们每个基督徒的征战是一生的功课。
しかし、私たちクリスチャンのその戦争というのは一生続くのです。
旷野四十年。
アラノで40年
是一生的功课，
それは一生の働きと言えます。
摩西大有能力，但摩西不是神。
モーセには力があるけれども、モーセは神様ではありません。
真正保卫以色列的也不打盹也不睡觉。
そして、戦っているイスラエルの人たちは、休みもしないし寝てもいないのです。
很遗憾，摩西要打盹，摩西要睡觉。
残念なことにモーセは、休憩も必要だし、休むことも必要です。
他一举手，以色列人就得胜。
モーセが手を挙げているときにイスラエルは優勢になりました。
回家可以自己试试举手，不用拿东西，看能举多长时间。
家に帰ったらどうぞ試してみてください。何も持たなくてもいいので、どのぐらい手を挙げ続けられるかを。
很快你就举不起来。
すぐにも疲れて下ろしたくなるでしょう。
他说我要站在山顶上。
私は丘の頂に立ちます。
我们自己试试看我们可以站多长时间不需要坐。
それで、どのぐらいの間立っていられるかを試してみてください。
我们的征战需要战友，需要同工。
私たちのその戦争というのは、道路者が必要、協力者が必要です。
如此有能力、如此有信心的摩西，他的手不能一直举着，他的脚不能一直站着。
大いなる力を持っているモーセですら、手を上げ続けることもできないし、また立ち続けることもできないのです。
他需要有人搬石头来，让他可以坐下。
モーセは、他の人たちが持ってきてくれた石の上に腰掛けました。
他需要左边有一个人，右边一个，有一个人把他的手举起来。
また、右と左に一人ずつ、助けについて両方の手を支えてくれました。
可以想像什么样子吧。
どんな格好かちょっと想像してみてください。
一个八十岁站不住软弱的老人。
それは80を過ぎた、弱い、老人じゃないでしょうか。
两边有人扶持。
両側から人に支えられているのです。
这是真实的摩西，跟我们一样都是软弱的人。
これが本当のモーセの姿で、私たちと同じように弱いのです。
神在这里要让摩西知道自己不过是人，他要打盹，他要睡觉，他要有同工的帮扶。
神様はここでモーセに教えたかったのは、モーセは、人に過ぎず、道路者の協力が必要で、休むことや寝ることが必要だということを教えたのです。
我们的征战是依靠神的征战，我们的征战也是依靠同工，依靠教会，依靠弟兄姐妹的征战。
私たちの、戦争というのは神様により頼み、また教会、兄弟姉妹、道路者により頼まなくてはいけないのです。
在基督教，在我们的信仰当中，没有独行侠的概念。
この、クリスチャンのその戦いの概念の中では、それは、一人で戦うというものではないのです。
主差遣我们，永远都是一对一对的差遣我们出去。
神様はいつも、人、二人組にして使わしました。
你要有同工，我要有同工，我们要有同工。
私たちは共に働く労働者が必要なのです。
主是葡萄树、我们是枝子、枝子要连在葡萄树上。
主がブドウの木であり、私たちがその実であるのであれば、その実は枝につながっていなくてはいけないのです。
我们今天唱的诗歌、我们也要彼此联合。
今日賛美したその賛美の歌詞にもありましたけど、私たちは互いに結び合わなくてはいけないのです。
互为肢体、彼此联合、连于元首基督、共同打那美好的仗。
互いに助け合い、また主に結びつくのであれば、素晴らしい戦争を戦うことができます。
没有人会只爱神不爱邻舍的。
誰もが神様だけを愛して周りの人を愛さないということはできないのです。
一个真正的基督徒不会只依靠神不依靠他的同工的。
本当のクリスチャンであれば、神様だけにより頼み、他の人には協力を求めないということはないのです。
所以征战是一个漫长的过程。
この戦争というのは長い時間かかるものです。
我们需要在主里吃饱了喝足了。我们需要与神连接，我们也要彼此连接。
私たちは戦いに行く前にお腹を満たし、また主と主につながり、互いに結びつかなくてはいけません。
基督徒的征战是必胜的征战，也是持守到底的征战。
クリスチャンの戦いというのは必ず勝つ戦いであり、また守り通さなくてはいけない戦いなのです。
我们读一下今天的经文。
今日の聖書箇所を読んでみます。
13節到15節、
13から15節。
13節、約書亞用刀殺了亞瑪利王和他的百姓。耶和華對摩西說，我要將亞瑪利的名號從天下全然塗抹，你要將這話寫在書上做紀念，又念給約書亞聽。摩西築了一座壇，起名叫耶和華尼西，又說，耶和華已經起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。
ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよう。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。
所以要有信心，因为是神要将亚玛利的名号从天下全然涂抹。
私たちは信仰を持たなくてはいけません。神様はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうのです。
約書亞用刀殺了亞瑪利王和他的百姓。
ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。
这是圣仗。
これは聖なる戦いです。
但是这也是要持守到底的征战。
これは守り抜かなくてはいけないその戦いだったのです。
汉语圣经不知道怎么给翻译成了约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。
中国語の聖書ではヨシアはアマレクの王とその民を殺したというふうに書かれていますが、
日本当中首先没有那个王字，对不对？
日本語ではその王という言葉十三節に出てきていません。
原文也没有王和合本，不知道怎么就加进去。
言語にもその王という言葉はないんですけれども、中国語はなぜか王と民というふうに書いてあります。
而且说的不是杀了亚玛利王和他的百姓，是实际上是打败了亚玛利和他的百姓。
アマレクとその民を剣の刃で打ち破っただけなのです。
杀了和打败了一个意思吗？
その打ち破ったというのは勝ったことと同じなのでしょうか？
杀了他就没了，对不对？
殺してしまえばなくなってしまいますけれども。
打败了呢？
それは打ち勝ったということでしょうか？
他会卷土重来了，对不对？
そうではなくて、また戦いを挑んでくれるということです。
な
ので聖書というのはできるだけ多くの訳を読んでみた方がいいと思います。
在神的力量下、在同工的帮助下、以色列打败了亚玛利。
神様の力により頼み、また兄弟姉妹の協力のもと、イスラエルはそのアマレクを打ち破ったのです。
这是以色列的第一次征战，这是一场胜仗。
これはイスラエルの最初の戦い、聖なる戦いでした。
那为什么要持守到底呢？
どうしてそれを守り抜かなくてはいけなかったんでしょうか？
以色列的第一次败仗是败在谁手里？
イスラエルが負けた最初の戦というのは誰に任されたんでしょうか。
应该是记载在民数记的。
民数記に書かれていると思います。
我透露给大家，败在亚玛利人手下。
初めて負けた相手というのがそれがアマレクだったのです。
亚玛利人只是被打败了一次而已，他们还在那里。
イスラエルは一度アマレクに勝ったもののまだ、存在していました。
神的这个敌人非常非常的狡猾。
この、神様の敵というのは非常にずる賢いのです。
蛇的后裔嘛。
それは蛇の子孫だからです。
我们看圣经，经常觉得好像亚玛利人已经被灭族了。
私たちが聖書を普段読んでいると、あ、もうここでアマレクは滅ぼされたんだというふうに思ってしまいますが。
扫罗那个时候灭亚玛利人，最后就剩下一个王，对不对？
サウルの時代に、最後に、そのアマレクの王が出てきます。
サムエル一来，那个王也被下甲被怎么的砍头。
サムエルが出てきて、その王様というのは、首を切られてしまいましたが。
我们觉得啊，亚玛利人灭族了。
それでもアマレクはここで滅亡したんだというふうに思ってしまいますが、
歴代志上四章四十三節告訴我們、在猶大王西西家的時候、這又過了一二百年吧、以色列的一個支派西面人殺了逃脫剩下的亞瑪利人。
実は、第一歴代志のイゼキヤ王の時代に、もうまだアマレクが残っていたことが分かります。4章43節にアマレクの残っていたもの、逃れたものを打ち、そこに住んだというふうに書いてあります。
显然亚玛利人跑出了一群，我们很高兴西缅人把他们怎么的杀绝了。
アマレクの名前が出てきて、ここで滅ぼされたんだというふうに 思いがちですが、
这大约是公元前750年的事。
それは、紀元前750年ぐらいの時ですけど、
過了大約300年、我们以为亚玛利人已经死光了。
紀元前300年ぐらいの時にもうすでにアマレクの人たちはいないんだと思っていると、
这300年当中犹大国被灭了。
その300年の間にユダの王国が滅びました。
他们被掳到巴比伦。
また、奴隷としてバビロンに連れて行かれました。
他们又回归。
また戻って、
他们建圣殿、
神殿を再建しました。
他们又重建了耶路撒冷的城墙、
またもう一度エルサレムのその城壁を建てたのです。
重新開始敬拜、
新しく礼拝、そこで礼拝を始めました。
浴火重生、
新しく始めたのです。
凤凰涅槃好像是一个民族从失败又恢复胜利了，前途一片光明的时候，这是公元前460年的事儿。
紀元前400年の時にある、一つの民族が、また新しく始めるという明るい未来を持っている時に、
圣殿已经重建了大约有七八十年了。
もう、神殿が再建されてから70年80年経っている時に。
突然又冒出一个人来，
また、出てきました。
我们以为已经灭绝的亚玛利人，
もうそのアマレクは滅ぼされたんだと思っていたら、
就一个下甲族的哈曼，
それはハマンという人が出てきたのです。
记载在以斯帖记里，
それはエステル記の中に登場してきます。
就这一个人，不用刀，不用枪，就用他的谗言和控告，差一点让以色列人灭族。
このハマンが、血をな、自分で手を下さなくても、このイスラエルの民族を、全滅させようとしたのです。
弟兄姐妹们，我们的征战实在是漫长。
兄弟姊妹の皆さん、私たちの戦争というのは非常に長いのです。
我们眼看着自己一次又一次的胜利了。
私たちが毎回毎回勝っていきます。
我们看亚玛利人好像一次又一次被灭族了。
毎回アマレクが滅ぼされたというふうに思いますが。
在我们把亚玛利人真的从记忆中都忘记的时候，一个亚玛利人就差一点让神的选民全部灭绝。
私たちの記憶からアマレクが亡くなったと思っていたら、またそのアマレクの人が出てきてイスラエルを滅ぼそうとしたのです。
我们以为我们信主三十年了，做长老都十年了，当牧师都五年了，我们以为我们已经得胜了。
私たちはもう主を信じて30年だ、長老になって10年だ、牧師になって5年だ、もう私たちは勝利したんだというふうに思ってしまうかもしれません。
在我们不知道的情况下，一个仇敌的攻击就可能让我们灭族。
私たちが忘れていた頃に、私たちの敵によって滅ぼされてしまうかもしれないのです。
亚玛利人太可怕。
このアマレクの人たちは本当に恐ろしいです。
我们知道这是必胜的战争，以斯帖早就在那王宫里面了。
私たちはこの戦いが勝たなくてはいけない戦いであることを知っています。そしてエステルはもうすでに王宮にいました。
モルデカイ早就在那里了。
モルデカイももうそこにいたのです。
我们的征战是必胜的征战，因为这是神的征战。
私たちの戦いというのは必勝、必ず勝つ戦いです。なぜなら神様の戦いだからです。
但那也是我们自己的征战，也是我们一不小心就可能跌倒的征战。
また同じように自分自身の戦いでもあり、私たちの不注意によってそこで打ち負かされてしまうかもしれません。
亚玛利人打仗有一个特点。
アマレクのその戦い方というのは特徴があって、
他都是从后面打你，对不对？
それは後ろから襲ってくるのです。
他经常会躲在别人的后面打你。
いつも他の人の後ろに隠れていて、後ろから攻撃します。
他们会躲在迦南人的后面打我们，他们会躲在米甸人的后面打我们，他们会躲在摩押人的后面打我们。
そのアマレクの人たちはカナン人の後ろ、アモリ人の後ろ、などで、こうイスラエルの人たちを攻撃しようとしています。
他们会在皇帝、在万王之王的面前昼夜的控告我们。
そして、王の王の前で、私たちを告訴しようとします。
这是一场必胜的战，这是一场要持守到底的征战。
これは必ず勝たなくてはいけない戦いであり、守り通さなければいけない戦いなのです。
千万不要把我们从前的功绩当作我们的挡箭牌。
以前勝ったことを、それを、それで満足しないでください。
坐在磐石之上。坐在。
岩の上に座って。
靠我们的神，靠我们的主。
私たちの主により 頼むのです。
靠着他持守到底，靠着他坚忍到底。
私たちは主により頼んで守り抜き、耐え抜くのです。
这是我们每一个基督徒，是我们一生要走的成圣之路。
これは私たちクリスチャン一人一人が、経験しなければいけない戦いです。
亚玛利人就在那里。
アマレクの人たちはすぐそこにいるのです。
好像吼叫的狮子四处寻找可吞吃的人。
それは吠えたける獅子が飲み込める人を探しているように。
时刻准备着要和他征战。
私たちは常日頃からいつも戦えるように備えていなくてはいけません。
在我们的主里吃饱，在我们的主里喝足了去征战。
私たちは主にあって、満ち足りて、戦いに行かなくてはいけません。
靠着我们的神，靠着我们的同工，靠着我们的教会去征战。
私たちは主により頼み、道路者により頼み、教会により頼んで、戦いに出なくてはいけないのです。
知道我们的神，我们的主会必然领我们坚守到底。
それは私たちが守りきるまで戦い続けるのです。
必然把我们领过约旦河到他应许给我们的土地上。
それはヨルダン川を越えて神様の約束してくださっている地に入るまでです。
好，我们一起祷告。
お祈りします。
亲爱的阿爸天父，主感谢你。
愛する神様、感謝いたします。
主啊，感谢你，你召集我们这些从前做奴隶的人，能够成为你的精兵。
神様は私たち奴隷であったものをあなたの兵士として集めてくださったことを感謝いたします。
主啊，感谢你，是你要带领我们打仗。
神様、私たちを、戦争に導いてくださり感謝いたします。
你让我们在你里面吃饱，在你里面喝足，去为你征战。
あなたにあって、霊的に満ち足りて、戦いに出ていきます。
你让我们依靠神，依靠同工，彼此连接去征战。
私たちは主により頼み、同労者と、に結びついて、戦争に行きます。
我们的敌人虽然狡猾，
私たちの敵は非常にずる賢いのです。
但女人的后裔已经踩碎了他的头。
しかしその女の子孫というのはすでに、彼の頭を、踏み砕いています。
主啊，你必保守我们在你里面坚守到底。
どうぞ主よ、私たちがあなたにあって、この戦いを守り切ることができますように。
因为你是耶和华尼西的神。
なぜなら、あなたは、どない西の神様だからです。
你是我们必胜的旌旗。
私たちが、必ず勝つ戻りだからです。
父的羊你一直都不会丢。
私たちが、落後することがありませんように。
你必带领我们过约旦河，到你应许给我们的美地。
私たちがヨルダン川を越えてあなたの約束してくださったその麗しい地に入ることができますように。
主啊，求你在我们的软弱上彰显你的刚强。
主よ、私たちの弱さの中にあなたの、強さを表してください。
这是我们的胜利，更是你的胜利。
私たちの勝利であり、またあなたの勝利です。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
以上の、祈りを感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。